おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
というわけでございまして、美希子様の歌、いろいろ紹介してまいりましたが、
はい、
上皇后様は本当にお歌の上手な方で、ドナルド・キーンさんを思わず、万葉以来最も優れた歌人の一人ではないか、とそう世に問うたぐらいでございますね。それでは、私が個人的に好きな歌を、まあ、こんなデリケートなことを、美智子様をお歌いなさったのかという感動した傑作の、はい、歌でございます。天皇家は陛下が稲作を、皇后様は蚕を飼う。これは長い歴史の中で古代からの天皇家の伝統でそういうことをやってらっしゃるらしいんでありますね、
はい、
で夏から秋にかけて蚕を育てて、秋蚕から糸を作る。これ宮中行事だそうであります。で、美智子様はおやりになってるんですが、その自分が受け持つ蚕、その蚕を飼ってる時の思いをね、歌になさったんでございます。
はい、
眉を込めて、秋子は眉を作るらしい。ただかすかなる音の聞こゆる。真夜中、夜をずっと通して、秋に育つ蚕は懸命に眉を作る。で、その眉を作るかすかな音が夜聞こえてきたという、いい歌だと思わない？
はい。
眉を込めて、秋子は眉を作るらしい。ただかすかなる音の聞こゆる。平成22年のことでございますが、美智子様はニュースでその輝きをご覧になったのでございましょう。皆さん方もご覧になりましたよね、多分ね。あれも感動いたしましたね。7年間60億キロもの旅を終えて、小惑星イトカワから石の粉を持ち帰ってきた探査機に対して、
はい、
日本人は感情が大きく動かされて燃え尽きる探査機の火を見たもんでございますが、美智子様もその輝きをご覧になり、こう歌われました。その帰路に己を焼きし、はやぶさの光り輝かに明るかりくしか。その帰路に己を焼きし、はやぶさの光り輝かに明るかりしか。探査機が戻ってきて、我が身を焼いて情報を伝えたっていう、なんて明るい炎で燃えていくんだろうっていう。
色が見えますね。
ねえ。どうした、はい、急に歌人の顔つきになってさ、色が見えますね。
さっきまで蚕のこう音も聞こえましたもの。
いいと思わないわ。蚕のやついいでしょ、はい、これ眉を作る音なのか、もしかすると桑の葉を噛む音。
はい。
あれ、ずーっと聞こえるもんな。それをお歌いになったのかもしれないけど、このささやかな音、一筋の光、そういうものにこうすごく反応するという美智子様の御歌の見事さだと思います。
はい。
11歳で敗戦日本を背負うことになった皇太子様、今は上皇様、そして年下とはいえほぼ同じ時代を生きた美智子様、率直に申し上げれば敗戦国日本とその後の民衆国家日本にあって、天皇制は吹き消されそうになった危機がありました。終戦直後は国体の象徴として残された天皇制ではありましたが、この制度もゆっくり消えていくんじゃないかと、天皇家というのもやがて民間に溶け込んでいくのではないだろうかという話を語っておりました、
はい、
そういう態度に対し、三島由紀夫という過激な文学者は激怒し、切腹してみせたわけでありますな。お前、この国から天皇が亡くなるってことがどのくらい大変なことなのか分かってるのかという、まあその激しい激しい抗議だったわけでありますが、日本どころか世界中が文学者の死に唖然としたわけであります。しかし、天皇というものを我々に最もよく理解させてくださった方は美智子様ではなかろうかというふうに思います。上皇様には失礼になるかもしれませんが、美智子様なくばですな、戦後の天皇制というのはもう少し我々よりも遠い制度になっていたような、美智子様がおられるがゆえに天皇というのが我々にとっては近しい存在になったという、その敗戦国日本を背負った上皇様のすぐ脇に立ち、美智子様はこう一首歌を残されております。 平和ただに祈りきませり東京の焦土の中に立ちまししより。平和ただに祈りきませり東京の焦土の中に立ちまししより。焼け野原の東京に立った子供の時に、あの時からただただひたすらに平和を祈りながら生きてまいりましたという、これはもう上皇と思いを重ねられた美智子様のお歌ではなかろうかというふうに思います。
はい。
いかがでございました？
はい。
一首ずつ歌を紹介するって思考はどうかなと思って。は
い、いいと思います。私何の思想もないですけれども、うん、今の日本を一つに言ってくださってるのが美智子様の存在だと思うので、うん、本当に感謝してるんです。こんな私ですけども、
こんな私ですけど、
はい、
また独特の言葉遣いで言うっていうね、
なんて言えばいいか分かんないんですけど、
うん、
はい、
もっと紹介したいい歌いっぱいあったんでありますけども、
はい、
今回はこれぐらいに。
あ、今日で終わりですか？
あ、そうなんです。
水曜日ですけど、いいんですか？
ごめんなさい。お歌いっぱいあったんですが、ネタ全部使ってしまいました。もう歌ってのはポンポンポンポン話が進むから、この辺が私の限界かなと思って。明日はまた違うネタと言いますか、
はい、
言葉で感動したという格言なんぞをご披露しつつ締めくくろうと思います。この次また明日のまな板の上で。